会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密のコーナーです。今日は前田建設工業株式会社のファンタジー営業部を紹介したいと思いますね。まず前田建設工業株式会社の、会社の概要を紹介したいと思いますが、創業は1919年1月8日で、設立は1946年になっています。まあ、熊本でもねおなじみとなっております。熊本の合同庁舎 A 棟ね、熊本駅の南側にあるね、ああいった建物なんかも建てていらっしゃる会社ですね。今日は電話がつながっています。前田建設工業株式会社の経営管理本部総合企画部広報グループの岩崎照之さんです。岩崎さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
岩坂さん、はい、前田建設には、はい、ファンタジー営業部という、ね、はい、組織があるんだそうですけれども、はい、これはどんな活動をする部署なんでしょうか。
これはですね、部署の名前のようなんですけれども、はい、実はうちの会社のホームページの、企画の名前でもあるんですね。
はい、
それで、ホームページの企画としてですね、ゲームであるとか、
はい、
皆さんがご覧になるアニメーション、こういった空想の世界に存在する、非常にこう特徴的なデザインを持つものであるとか、
はい、
あるいはその空を飛んでいくとかいうようなですね、特徴的なその機能ですね、を持つ建造物ですね、こういったものをこう作ったら、どういうことになるかというのを技術者として真剣に考えてみようということをですね、考えてる、部署名といいましょうか、企画ということになります。
まあよくもこんなものが始まったなとちょっと正直思ったりもするんですけれども、
はい、
実際技術者の方がたくさんいらっしゃるじゃないですか。
はい、
そういった皆さんで どういう形で、実際に試算するときに進めていくんですか。
やはり建設会社なもんですから、真剣にですね、それでまた、そのゲームの世界であるとか、はい、アニメーションの世界というものをですね、こう壊さないように、
はい、
しっかり劇で起こったことは、劇中で起こったことは必ず再現できるように、まずその大きさから決めていくんですね。それで、高さは何メーターであるとか、こんな機能が必要だねというのを議論しながらですね、でもちろんゲームも実際に遊びますし、アニメであればすべて見ながら、こう設計図を描いていくというようなところから始まっていくんですね。
これはファンタジー営業部ですけれども、勤務時間にやってるんですよね。
今はですね、そうですね、勤務時間、本業もありますんで、本業をしっかりやった上でですね、残業時間をうまく使ったりとか、ということでやってるというところですね。
なるほどですね。
はい、はい、
具体的にその、プロジェクトによって違うのかもしれませんけれども、はい、いざ何かをじゃあ試算しましょうと、見積もり出しましょうとなった時には、どれぐらいの方々が集まってやってるんですか。
物件によっていろいろ必要な技術が違うんですけれども、大体平均するとですね、うちの会社の社内、それから他の会社さんにもたまに ご協力いただくんで、10名から20名、最大でも25名とか、そんな形でやってます。
いや、やっぱり結構な方が携わってるんですね。
そうですね、非常に多くの人 の熱意で支えられてる活動ですね。
社外の方々は快くこれは協力していただけるんですか。
これはですね、やはり企画が非常にユニークだということもありますし、この活動 そのいいところはそのお金はいくらかかってもいいよという現実ではありえないような、いいものをとにかく作ろうっていうところもありますんでね、非常に楽しく取り組んでいただいてますね。
なるほどね、まさしくファンタジーな仕事を皆さんでやってるということですね。
そうですね、
私も男性でね、岩坂さんももちろん男性ですので、ロボットだとか、アニメの世界に出てくるような非現実的なものを見るのもちろん大好きだと思うんですけれども、
そうですね、
女性社員の方とか、どんな目でご覧になってます。
最初の頃こそですね、なんか不思議なことやってるなっていうのがあったんですけれども今日もそうなんですけど、こういうふうにメディアの皆さんにこう取り上げていただけるようになってからはですね、かなり温かい目が注がれるようになります。
そうですか、じゃあ中には最初は何やってんだというような目でご覧になってた女性も いたと。
まあ正直いたんじゃないでしょうかね。確認したことはないんですけれども。
なるほどですね。ちょっとそもそもの話になるんですけれども、
はい、
そのファンタジー営業部が作られたきっかけというのは何だったんですか。
はい、これはですね、やはりまあ、建設業、それからまあできましたらうちの会社ですね、前田建設のファンを、ね、増やしたいという思いでだったんですね。
あ、ファンを増やしたい。
はい
はい、
で、まあ、会社の上からなんかプロモーションやれということではなくて、
うん、
まあ、やっぱり建設会社ってもうちょっといろいろ広報の仕方あるんじゃないのっていう問題意識を持った若手が集まってですね、
はい、
それでなんかできることないかって考えてるうちに出てきたのがこの企画だったんですね。はい、
どうでしょう、ファンの方というのは増えましたか。
いや、これはね、本当にありがたいことに、まあ、うちの会社は建設業ですから、なかなか一般の方からメールいただくってことはないんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
随分いただけるようになったりですね、毎月楽しみに読んでますとか、まあ、そういう交流が生まれてますので、これは、まあ、ある程度目的達成できたと思ってます。
はい、やはり今本になったりとかもしてますけれども、
そうです、ね、
はい、非常にやっぱり夢のある会社だなとまあ直接ね、まあ、トンネルをちょっと掘りたいんだけどっていうことをお願いすることは一般の人はないと思いますが、ね、そういうふうなやっぱりイメージなりますよね。
そうですね、非常に好意的に受け止めていただいているようです。
さて、その実はもう平成15年ぐらいからこのファンタジー営業部いろいろ活動してらっしゃいまして、
はい、
過去の実績をねちょっと紹介していっていただきたいんですけれども、
はい、
一番最初は有名なマジンガー Z からこれ始まったわけですか。
そうですね、マジンガー Z の格納庫ということで、まあ、やっぱりたまたま地下からこうなんて言うんでしょうね、舞台の競りのようにこうロボットが上がってくるっていうものだったので、
はい、
最初に挑戦するにはいいんじゃないかということでこちらを選ばせていただきました。
はあ、はい、現実的にですよ、例えば、ま、はい、ほら水とかジャバーンって土が開いて入ったりするでしょ、
はい、
ああいうのってできるわけですか。
そうですね、例えば大きなダムですと、まあ、大量の水をこう止めるというような技術がね、ゲートのところにありますので、あれを応用することで十分できるということなんですね。はい、
いやできちゃうんですね。
そうですね、ただまあ正直申しますと、そのアニメーションでこうロボットが競り上がってくる時間がものすごく早いもんですから、
はいはいはいはい、
あれだけ そのジャッキアップするための油をね送るためのポンプがないんですとか、こうメーカーさんに言われたり、
なるほど、
そんなことはちょっとありましたけども、はい、
それを一から作ってなったらとんでもないね。
そうですね、
今の、はい、当然今の技術でできるものできないものもあったりするわけでしょ。
基本的にはですね、今の技術、今の材料で作れるようなものを選ぼうねというルールでやってるんですよ。
なるほどね、はい、全くできないようなものはもうちょっとそこは、
そうですね、はい、
ちなみにマジンガー Z の格納庫は、72億円でできるということで、
はいはい、
早速ね発注をしていただきたいなと思います。
ぜひお待ちしております、はい
はい、それ以外にもありますね、銀河鉄道39の、はい、地球発進する時の高架橋ね、
はい、
ぐーっと高いレールが出ておりますけども、
はいはい、
あれはどれぐらいかかるもんですか。
あれはですね、37億円という金額を出させていただいております。
はい、思ったよりなんか安いんじゃないのってちょっと思っちゃったんですけど、
まあ、基本的に土地代とかいりませんしね。それにちょっと高さの方が何メーターかで随分これ変わったと思うんですけれども、一応その資料がなかったもんで、まあ、39にちなんで 99.9 メーターだという、まあ、強引な決め方をして試算したもんですから、まあ、皆さんも思ってるよりは安いねと言っていただくことが多いですね。
ああ、
はい、
なるほどですね、
はい、
それからちょっとゲームでいきますと、グランツーリスモ4のサーキット、
はい、
あれなんかの試算もやってるんですよね。
そうですね、あれは大きな仕事になりましたですね、
大きな仕事にサーキットとかだったら結構現実的な部分もちょっとあるんですけど、ちなみにサーキット作るとおいくらぐらいなんですか。
この時はですね221億円で出させていただいたんですね。
はあ、はい、まあやっぱりそれでもかかるもんですね。
そうですね、かかりますですね、はい、
それから私も大好きな機動戦士ガンダムの、
はい、
ジャブロー基地、
はい、
あれなんかはだってちょっと大変じゃないですか。
うん、これは非常に、ね、昨年やったんですけど苦労した物件でしたね、はい、
ねえ、そんなにアニメの中でも、登場シーンも限られてますし、
ですので、実は大きさからもう全然わからなかったんですね。なんか一説では280キロあるんじゃないかとかですねそれはもう計算できないなということになりまして、
はい、
まあ、最終的には、まあ、あるガンダムファンの方が遊ばれるゲームがありましてですね、そのゲームに出てくるそのジャブローキというものをベースに考えて、まあ、最小値という形でこう考えていたという、
はあ、
それで計算させていただきましたね、はい。
ちなみにおいくらぐらいかかるもんですか。
そのゲームの通りの規模であるということになりますと2532億円とただこれもどのぐらいが天然の洞窟で、どのぐらいのボリューム掘ればいいのかというのは、まあ、確定してないんで、かなり
そうかそうか、
不安なところもあるんです。
そうですよね、はい、天然であんぐらい、ね、洞窟があればね、
そうなんです、
地下があればもういいですけどもね、はい、なるほど、これ難しいですね。
はい、
それから本当今年ですけどもちょっと話題になりました、ドミノピザの、
はい、
月面店舗、ね、はい、月にお店を出したらという話ですけど、こんな地球飛び出して宇宙の計算までやっちゃうんですか
いやもうこれ もう一生懸命勉強してということなんでね、恥ずかしい部分も正直あるんですけれども、皆様のご期待に沿うということで頑張ってやらせてもらいました。
はい、はい、これはお値段的には、は
い、1兆6700億円ということになりましてですねただこの場合はもうほとんどが運搬費用になっちゃうんですよね。
そうですよね
というような計算で非常にみんなで楽しみながらやりました。
まあ、はい、運賃ということになるわけですね、はい、それから有名なサンダーバードのトレーシーアイランドの秘密基地、これなんかの資産もやってますよね。
そうですね、はい、
はい、これは大体どれぐらいかかるもんですか。
これが4496億円ということで、これ予想以上にちょっとお値段かかったかなというのがありましたですね。
高いですよね。あれやっぱりほら下から出てきたり岩場から出てきたりとちょっと複雑ですもんね、作りがね。
そうなんですね。で思った以上に実は地下に構造物が多くてですね、個体員がこのそういうマシンに乗り込むときにこう滑り台みたいなのをずっと行くんですけど、あれがですね、あまり急角度だとこう落っこって怪我しちゃうんで、やっぱり緩やかにするしかないんですね。
はあ、なるほどね。
トンネルの長さが増えましてですね、予想以上にこう金額がいってしまったという、
はあ、
そういう物件でございました。
ということは結構隊員は長くトンネルを行ってるなというのが見えてきますね。
はい、
あ、なるほどですね、はい、それからすごい面白いなと思ったのがヘルメットに負けないエコカット、
はい、
これ何ですか。
これはですね、まあ、今年の夏、まあみんなで節電しようというご意識が非常に高まったという時にですね、何かこうユニークなその検討を我々ファンタジーゲームとしてもできないかということが話題になりまして、まあ、建設業は必ずこうヘルメットをかぶるもんですからね、
はい、
じゃあその短い髪型でヘルメットをかぶってすぐ取ってもデートに行けるような髪型で、かつドライヤーとかシャンプーとかの量を減らせるものっていうのをやろうじゃないかということになりまして、
はい、
有名なちょっと美容院さん、ヘアサロンさんと組んで、やらせていただいたというプロジェクトですね。
まあ、ヘルメットはね、是非ものだと思いますけれども、あまり建設建築と土木とかとは全くかけ離れた話ですよね。
そうですね。ただまあ、ね、私自身も昔は現場におりましたんで、やっぱり、髪型って若い時は特にね、気になったりするもんですから、ちょっと今年そういういろんな観点から、髪型考えてみようかってことになったんですね。
はあ、もうこうなってきますと本当幅広くなってまいりますが、
はい、
ちなみにお値段言っておきますと6300円という試算が出ておりますね。
はい、そうですね。試算というか実際にそれでその美容院さんにしていただくとできます。
は
い、
私もこれはもう
やってますんで
現実に、
はい、
いやーこれ早く教えてほしかったな
そうですか。
いや僕も昔ヘルメットかぶる仕事をねしばらくやってまして、結構やっぱ肩つくんですよね。
そうなんですよね。
ね、ちょっと若いと気になるんですよね。
そうなんですよね。困っちゃうんですよね。
はい、さあもうそんなね、夢の世界から現実までもう非常に幅広く前田建設ファンタジー営業部活躍をされてるわけですけれども、はい、これからやってみたいものっていうのはありますか。
これからやってみたいのはやっぱりあの異業種の方から随分そのお声掛けをいただけるようになったので、
はい、
まあ、そういう異業種の方々とですねこう接点を増やしてこう今この世の中にないようなものっていうものを提案していきたいななんてことを考えてるんですね。
おー、はい、なるほどですね。まあ今どんどんこう話題になりましていろんなところからあのご相談なんかも増えていってるような話も聞いておりますが、
はい、
ね、どんどんこう活躍の場が広がって、はい、あの我々も想像すると本当にあの夢が広がって、
はい、
あの楽しい気持ちになりますので、
はい、
どんどんこうやって前田建設のファンが増えていくといいですね。
いや本当にあのそうなればあの建設業全体ねまた盛り上がればいいなと思っております。
そうですね、はいはい、どこかのお金持ちにそのうちどれか一つぐらい作っていただけるといいなと
そうですね、
ね、
はい、
願いたいと思いますね、
はい、
はい、ということで今日は、前田建設工業株式会社のファンタジー営業部をご紹介いたしました。お話を伺いましたのは前田建設工業株式会社の、経営管理本部総合企画部広報グループの岩坂照之さんでした。岩坂さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上会社の秘密でした。